作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の小島一輝です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんに、ご登場いただきましょう。どうぞ。
はい、落語作家の高田剛です。
施設担当遠野です。
はい、ホラー担当海田です。
ファンタジー挑戦中坂本流れです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もまあとある別の案件をやるつもりだったんですけども、
はい、
また急遽今度は誰も死なずに小沢誠二さんがグラミー賞を取りになったというので、小沢誠二さんという人は、まあ、中山先生の尊敬する三大偉人の一人なので、今回ちょっと取り上げようかなということで、まあ、早速中山先生に登場していただきましょう。先生お願いします。
中山一郎でございます。よろしくお願いします。
はい、
はい、
またね、急遽ということで。
急遽ですね。なかなか森小原さんできないですね
そうなんですよ。まあ、ただ今回はまあめでたいという
まあめでたいですね、はい。
まあ、小沢誠二さんがニュースでね、皆さんご存じの通り80歳になられたんですけど、まあ、子供と魔法ラベル作曲を収めるアルバムでなんかグラミー賞の最優秀オペラ録音賞を受賞されたということで、これまでなんか8回ノミネートもされてたっていう、
まあ、ついにって感じですね、
みたいなんですね。でもその、まあ、僕らの世代っていうか、正直まあ小沢誠二さんが一体どういう人なのかっていうことはまず知らないんじゃないかっていうのと、まずそもそもクラシック音楽をまずあんま聞かない。
すごいね、あんな素晴らしいもの何をキッチンとかチンとかって髪を聞いてやがるん
だまずそもそも指揮者って何、具体的にどうするの、まず指揮棒を振ってるだけ
そういうそんなイメージもあります。
そう、一般人の人からしたらね、
皆さんどういうイメージ、指揮者っていると思う、いらないと思う、どうなのあれ。
メトロノームさえありゃいらないと思ってました。
ああ、でも同じ曲でも指揮者によってその なんていうか、ね、演出の仕方が変わると全然違う曲に聞こえるっていう話は、うん、ありますけどね。
そうなんですよ。
実感はそんなにないんですけど、
そんなに多く聞き比べたことも
ないというか、
誰が指揮してるのかって全く分かってない状態で、うん、まずその小沢誠二さんの偉業がどんだけすごいかっていう前に、まず指揮者ってまず何からどういう
そこから
指揮者って何者っていうのか、先生の
例えばさ、朗読ってあるじゃないですか、うん、で朗読っていうのは一言一句アドリブなしにそのまま読むわけでしょ、
はい、
でもそれでもその朗読する人によって違うじゃないですか、うん、感情の入れるところだとか、うん、からその読み方だとか、から声の、ね、工程、音質、雰囲気、間の取り方ってみんな、だから同じ文章を読んでもみんなそれぞれ違う。で、だから感動する読み方をする人もいれば、ただ読んだだけっていう人もいるし、素人がやればもう詰まったり漢字間違えたりするじゃないですか。で、クラシック音楽っていうのも、クラシックとそうでない音楽との違いってわかります？例えばジャズとかロックとかいろいろあるじゃないですか。ね、うん、クラシックと他の曲とは明確に違うところなんですよ。何だと思います？
分かる人。
譜面通りにするんだ
った。そうですね。ジャズとかは言ったらアドリブが入ってもいいわけですけども、クラシック音楽の場合はもう譜面通りなんです。だからあそこに勝手な解釈をつけたり、勝手なことしちゃいかんね。だからベートーベンだったらベートーベン書いた、ブラームスならブラームスが書いた、譜面通りにあるんです。譜面通りにあるんですけども、その譜面をどう読むかですよね。だけど朗読と一緒で、指揮者によって解釈は違うわけですよ。で、前にいるオーケストラ100人ぐらいいるわけですけども、このオーケストラの人たちは、それぞれ、例えばベルリンフィルターとか、ウィーンフィルターとか、まあ、ボストンでもシカゴでもそうですけども、まあ、プロのオーケストラなんで、おそらくまあ、日本で言ったら音大をトップで出たような人たちが100人集まってるわけですよ。で、100人は100人ともに解釈が違うと思うんですよね。しかもまあドイツの人もいればフランスの人もいればイタリアの人もいれば日本の人もいればロシア系の人もいればアメリカ系もいればユダヤ系もいればということになると、もうそれぞれもう言語が違うし、言語で解釈するとそれまたテンポも違うだろうし、意図するところも違うだろうし、だからドイツの人が解釈するベートーベンとフランスの人が解釈するベートーベン違うだろうしと、バラバラのベートーベンというのを一人の指揮者がこうだよとまとめるんです。それによってオーケストラがバッとこう一つになる。で、一つの方向に行くっていう。うん。うん、で、まあ、リハーサルで決まるんですね。 だ本番中ってあんまりあのテレビなんかでオーケストラあんまり君たちは見んかもわからんけど、見てると、あんまり指揮者見てないですよ。うん。うん。はい、うん、あれは全然ないもう練習で全部、ダッともうやってるんです。だから練習でしょう。だからもう指揮者によって、例えばベートーベン、ジャジャジャジャーンっていうね、あれ。チャチャチャチャーン、チャチャチャチャーンってやると、チャチャチャチャーン、タタタタンってやると、違うわけですよ。で、これもオーケストラは違う。アメリカのオーケストラ、ドイツのオーケストラ、フランスのオーケストラ、ロシアのオーケストラ、日本のオーケストラ、それぞれまた違う。言語が違うところはそれぞれ違う。でドイツのオーケストラはどっちかというとちょっと分の厚い。ベートーベンとかマーラーとか、ブラームス。で例えばフランスはちょっとどっちかというとなんかラベルだとかベルロリオーズみたいなこう音色がねいろいろあのきらびやかであったりだとかなんかそういう特色がまたオーケストラによってこれもまたあのドイツはドイツのオーケストラでもそれぞれ違うしドレスデンが違うベルリンが違うだとかって、まあ、いろいろあるんでそれをまあ指揮者が一つパッとこうまとめていく、うん、っていうのがもうオーケストラ指揮者の仕事です。うん、あとまとめるって100人いる中でまあ中には中の悪い人もいるかもしれない言語が違う人もいるしね、いう人たちはバーッと一つにまとめているカリスマ性というか技術だけじゃなくて存在あこの人ならあの我々の全てを託しても大丈夫っていうカリスマ的な存在カリスマ的なオーラを持った指揮者がやっぱりスター指揮者って言われる。だメトロノームでっていうのはそんなもんとんでもないあなたは人間を見ていない
なんか致命的なこと言われて
あともう一つあの、まあ、指揮者と関係あるのかもしれないあのよくあの新聞とか、まあ、ニュースとかでベルリンフィルがやってきたとかウィーンフィルがやってきたとかなるじゃないですか、うんうん、それその楽団の凄さっていうのもよくわからないっていう
わからない
、うんうんね、その違いみたいなものはさっきおっしゃって
まあ、だからオーケスプロのオーケストラっていうのはもう本当にさっき言ったようにもう優秀なね音大をナンバーワンで卒業してナンバーワンじゃ聞かんかもわからんな、はい、そういう人たちばっかりが集まるんですけどまあ伝統が違うベルリンフィルとかウィーンフィルなんて伝統がウィーンフィルなんてウィーン宮廷、宮廷歌劇場だからモーツァルトがその宮廷あの歌劇場の音楽監督のポスター欲しくってでサリエリがそ の, あのポジションにいたんですよ。でそれでモーツァルトが嫉妬して邪魔したりモーツァルトの演奏会でブーイングやったりだとかなんかそれ人を雇ってブーイングさせたりしたらしいですけど、うん、それぐらいやっぱりそのウィーンの歌劇場っていうのはで歌劇っていうのはオペラっていうのはそのヨーロッパにおいて最高の芸術されてるわけですよ。言ったらお芝居の要素があるでしょ。だからその衣装だとか、そのいわゆるセットだとかの、そういう、あの、デザイン的なこともあるし、もちろん音楽もあるし、演劇的な要素もあるし、それの全てが融合したものが、まあ、オペラであって、そのオペラの最高峰がウィーン国立歌劇場。だそこの小沢さんは音楽監督をやってたので、まあ、クラシック音楽の中の最高点に小沢さんは一時期いた。っていう。うん。うん誇るべきことなんですよ、
うんまあ、小沢さん80歳じゃないですか、うん、でも80年前って言ったらまだもうそんな西洋音楽とか根付いてたんですか。
そうそうそう、うん、だから小沢さん言ってたけどその西洋音楽っていうのは実は自分にも根がなかったと初めて意識したのがなんかカラヤンがなんか日本に来て新世界っていうね、はい、音楽をなテレビでやってるのを見てわーっと思ったと、うんただそのお母さんがなんか教会に通っててその賛美歌みたいなのを歌ってたから、まあ、そういうまあそうはあったらしいんですけどもでもまあ小沢さんを曰くもう何にもないそういう西洋音楽の基礎みたいなのがほとんどないようなところから僕は出発したんでみたいなことは言ってましたね。あの昔あの朝比奈隆さんっていうね10年ほど前に亡くなったこの人90で91かなんかで亡くなったんで相当古いね100年ほど前に生まれた人その朝比奈さんも言うとあのヨーロッパに行ってベートーベンとかやるわけですよ。そしたらもう向こうの、はい、あの人たちがなんでお前にベートーベンができるんだみたいなこと、うん、ね、あの日本のオーケストラは三味線とか太鼓叩いてんだろうって言われたらしい、うん、そんな感覚やったらしい、ね、50年前は、うん、
それをどういうふうにその勉強していったのかっていうかそこまで小沢誠二さんが上り詰めていったのかっていうのは
それがおそらくのあの、まあ、斎藤記念オーケストラというのがあります ね、あの斎藤秀夫さんというこの人はなんかそのそういうことを教えるがものすごく上手い人だったらしくてこの斎藤 で東邦学園、この人は小沢さんがラグビーやってたそうなんですよね。なんか怪我してみんなラグビーで怪我してみんな道あの行くもんですけど、小沢さんもそれでピアノやってたのピアノができなくなってでも音楽やりたいみたいな指揮者だったらいいだろうってでちょうど東邦学園の第一期生で小沢さんが入った。だからそこに斉藤さんがいて、で斉藤秀夫さんがいろいろと指揮というものを、教えてくれたと。でこの斉藤さんは指揮というものを理論化した人らしいです。だから一時期カラヤンが非常に一目置いたというような人らしくて、だその人にもう徹底的に仕込まれたらしい。それで小沢さんはおそらくそれで勝負できたんじゃないだろうか。だから斉藤記念オーケストラというのは未だに年に1回ね、松本で斉藤記念フェスティバルっていうのでやってるのは、その、自分の師である斉藤先生を忍んで尊敬する人たちが集まって、その斉藤記念オーケストラっていうの。もう、斉藤記念オーケストラって別にクラシックだけじゃないらしい、ね、ジャズの人だとかなんかいろんな人が集まって、ブラームスをやったり、ベートーベンをやったりするという。だからそういう、まあ、教え名人がいたのと、まあ、小沢さん自身が、なんかそういう才能があったんでしょうね。
どうやってその日本からその世界へ飛び、
すごいんですよ。ヤマハのバイクあるじゃないですか。
はい、
あそこに掛け合って、旗立てて、ヨーロッパ宣伝して回るから、くれと。バイクを。で、もらったらしい。で、お金ないから、貨物船に乗り組みに頼んで、乗してって言って、で、バイクと一緒に乗してもらって、で、ヨーロッパ行ってました。
へ
ぇ、うん、何にも好きなくて行って。で、行って、で、そこで、あっちこっち指揮者のコンクールやったら、そこで言ったら、まあ、受かって行って、コンクール嵐とか言われて、うん、っていう、小沢さんのね、ボール人生かなというような本が出てますけど、それでそういうこと書いてますわ。
でも、おいくつぐらい、めっちゃ若いと。
だから、23とか4じゃないですか。
道場破りみたいな感じ
ですね。道場破り。そうそう
そう。武者修行。
で、なんか、で困ったら、なんか、そこにいる日本人の人が助けてくれたりだとか、日本大使館は何もしてくれなかったらしいですね。アメリカ大使館に飛び込んだ。で、コンクールにちょっと間に合わないとか、なんか、言葉わからないったら、日本の大使館って何もしてくれなかった。アメリカの大使館って言ったら、あ、そうか、お前が日本から来たのか、よしよしって、全部手続きやってくれたりしてくれたらしい。で、それで、シャルル・ミンシュっていう、フランスの大指揮者がいるんですけども、この人のところに、まず、コンクールで優勝して、で、カラヤンのなんか弟子を取るコンクールで優勝して、で、カラヤンの弟子になって、で、当時、カラヤンとバーンスタインという二人の音楽家に巨匠がいたんですけども、で、このカラヤンとバーンスタインは、まあ、世間で言うとあんまり仲良くない、敵対視してるんだけども、小沢さんがバーンスタインさんのところで声かけられたら行っていいですかと、行っていいよって言って、で、バーンスタインのところに行って、で、ニューヨークインのアシスタントをやって、だからバーンスタインとカラヤンと二人の巨匠の弟子であった。
当時も世界のトップクラス、
世界のトップ、うん、で非常に可愛がられたみたいな、カラヤンとバーンスタイン。ただ小沢さんはもうカラヤンさんは怖かった。
はい、
うん、めちゃくちゃ怖い、気難しそうで、めちゃめちゃ怖かった。懐に入るとそうでもないらしいけど、それまではもうなんか近づきがたいし、名前呼ばれるためにビクワッビクワッしてでカラヤン先生っていうのが、前そのカラヤンっていうねんで、はい、一応カラヤンは、まあ、向こうではフランクね、ヘルベルトと呼べ、ヘルトフォンカラヤン。ヘルベルトと呼べても、とても呼べなかった。斉藤先生は斉藤って呼んでるので、とても。で、バーンスタインはね、一方アメリカ人で、ユダヤ人の気質やから、デニーって呼んでね。デニーが、おい、政治言ってくれたら、あ、飯食えるかなと思ったら、言う
夜当たり上
手。そういうことないんだけど、でもカラヤンは、本当に一旦入り込むと、だからもう、ベルリン、カラヤンさんはその時ベルリンフィルのもう最高のね、もう、音楽監督やってたんですけど、まあ何かあれば小沢さんとか電話して、プログラムの設定だとかゲストコンダクターの誰呼んだらいいかとかっていうことを全部小沢さんに相談してたらしいんで、おそらくベルリンフィルの俺のなきゃとは頼むよみたいなメッセージもあったのかなと。うん。
その弟子時代を終えて次はどういうステージ？
で、NHK 交響楽団、
はい、
の、監督に迎えられたんですけど、見事、決裂しました。小沢さんは何でも言う人なんですよ。アメリカとか、そういうところで学んでるから。ただ、日本の当時の N 教ですからね、指揮者っていうのは、何も言わずに、ただついてこい、みたいな感じでやってたんで、 それはできないと。で、小沢さんはもう言いたいことをずけずけ言うと、NQ がこんな若いくせに生意気やって、ボイコットやったんですよ。うん。でも、すごいんで、だからボイコットやって、誰も演奏家なし。で、誰もいないところに、なんか、今の上健三郎さんとかね、ああいう人たちが、ちょっと、まあ、小沢、ちょっとこっち来いって言って、誰もいない舞台で、小沢が一人こう腕組んで、こう立ってるところを写真撮らして、それでスクープ出したんですよ。うん。うんで、NQ をボイコットって、で、小沢さんはもう僕は二度と日本では、あの、オーケストラの指揮はやらないって言って、アメリカに行って。で、そこでトロント交響楽団、カナダのね、トロント交響楽団のオーガン監督に、まず、抜擢されて。その後、シカゴの、なんか音楽祭。シカゴ交響楽団って言ったらもうアメリカでナンバーワンのオーケストラで、そこの音楽祭を任されちゃう。27歳ですよ。で、その後、サンフランシスコ交響楽団。西海岸で一番、なんか、伝統のある。ね、オーケストラの職ですよ。そこの音楽監督をやりながら、このボストンシンフォニーに生き抜きにかかった。ボストン交響楽団ってアメリカでも最も古い伝統のある交響楽団です。そことフィアラデルフィア管弦楽団、うん、友人オーマンディという巨匠の、指揮者になって、ここが争奪戦があって、ボストンが取った。まだ30歳で、37歳です。で、ボストン交響楽団の音楽監督、まあそこももう、楽団から突き上げは厳しい、それから観客からの突き上げが厳しい中で29年、音楽監督をやった。で、29年でどこに、引き抜かれたかったら、ウィーン国立歌劇場ですよ。いや、もうものすごい、もうエリートですよ。
エリートです
よ。うん、エリート。
そういう方も小沢さんしか
おらん。小沢さんしかいないですよ。だからベルリンとかウィーンフィールの定期演奏会にもう毎年のように呼ばれて演奏してた指揮者は日本人では小沢さんだけ。ベルリンフィールを振ったって人はたくさんいますけど、定期演奏会に常に呼ばれてたっていうのは小沢さんだけ。
で、まあ一時期ちょっとまあ病気
されて。そうですね。やっぱウィーン国立歌劇場になってから体壊す、まあストレス。があったんでしょうね、きっとね。突き上げもあったし。で、オペラは一番小沢さんがそんなに得意じゃなかった。斉藤先生のところでオペラはあんまり習ってなかったらしいんで、で、カラヤンさんに、いわゆる政治、音楽は、いわゆるシンフォニーと、もう一つオペラがあるから、この二つやらないと車の料理にならないよって言われて、それで、あ、そうかって言って、そんなに知らないオペラを、そこから積極的にやり出した。それがウィーン国立歌劇場のシェフになったわけなんで、まあ、進歩もあったであろうしね。
失敗も成功もいろいろ
しながら。失敗も成功もブーイングもあったみたいだし、成功もあったみたいだし、っていうことで、相当、まあ、落としもあったんでしょうけど。それでまあ、食道がんやれたりとか、結構病気。70代は病気。それまで60代まではね、もう、ボストンで自由に伸び伸びと、ドキュメンタリー見たらテニスやったりね、楽団ショーテニスやったりとか、うまいもん食いったりとか、うん。結構楽しそうでしたけどね。うん。ボストン のレッドソックスのファンで。
ああ。
ボストンのサンジャーに行くと、お客から、おー、セイジーとか言われて、いや球場で声かけられちゃダメだよな、俺。球場人気あるんじゃダメだよな、とか言いながら。そういう小沢さんだったんですけど。
そっか、また、一回沈んで、また、這い上がるっていうんじゃないですけど、今回ね、グラミー賞。
グラミー賞。
うん。すごい才能のある。
まあ僕は初めてというのが意外だったんですよ。何かが戻ってらっしゃるのかなと思ってたら、初めてというか、ああ意外だなと思ったんですけどね。去年はケネディセンターかなんかの名誉賞というのがあって、これは日本人では初めて。アメリカの名だたるミュージシャンから、アクターから、映画監督からっていうね、芸術に関わるすごい人たちが、どんどん受賞するのに、日本人が初めて小沢さんが去年、お取りになったりして、結構今になっていろいろと認められてきたのかなと。
その小沢誠二さんの指揮の魅力というか、他の人たちと何が違う？
小沢さんはね、昔のね、若い頃、まあ若い子供が40代、50代の小沢さんよく見てたんですけど、非常にね、全身で音楽を表現するんですよ。
全身で。
全身で。だから見ていて非常に楽しいですよ。
視覚的に。
うん。で、視覚的にものすごく情熱的な指揮なんだけども、音楽はスーッと透明感のある音楽っていうの。うん。だから、この透明感があるから、小沢さんの指揮する音楽って、まあ、ベートーベンとか、ブラームスみたいな、ドイツ系もあれば、 ベルリオーズだとかラベルみたいなフランス系もあればロシア音楽もできたのよ。で日本の音楽もできた、竹光徹さんだとかで近代音楽もできたんです。だから非常にボストンシンフォニーっていうのはどっちかというとフランス系 の音楽監督がずっとやってたんで、フランス系は得意だったんですよ。だから非常になんか音色の濃いようなね、そういうオーケストラだったんですけど、そこにやっぱりドイツ風の重厚さだとか現代音楽に対する応用力だとかみたいなのを小沢さんが入れていった。ただ日本人は小沢はドイツの音楽ができないって言って日本人は歌われてました。それはベートーベンはしっくりこないだとか、うん、まあ、バンサイの方がこうだとかっても言ってたんだけど、でもカラヤンはあれですよ、小沢さんがベルリンで振るたびにドイツの音楽を振らしてたんですよ。政治気にしてることはない、お前はもう最高の指揮者であることは誰が認めていることだからって、カラヤンはそう言ってた。
それは嫉妬されてたっていう。
まあ嫉妬もあるやろうし、日本人ってだって黒沢明も叩かれてたもん。影武者で影武者でジョージ・ルーカスとコッポラが手を差し伸べたって聞いた途端にコロッと、やっぱ黒沢は巨匠だよなって言い出して、それまでね、自殺バス未遂までなんか追い込んでやれ、ね、黒沢明をというのが日本人なんだな。
うん、海外本場で本場の人たちがちゃんと評価。
そうですね。だからまあ、ウィーンに小沢さんが招かれた時も、まあ、日本人の人たち、まあ、日本人の音楽評論家とかはジャパニーズマネーが欲しいんだとか、うん、小沢にウィーンのああいう音楽はわからないだとかって言ってましたけど、分かれへん人をウィーンが招くわけないんで、当然のことなんです。それも7年やりましたからね、うん、7年契約延びたら9年ぐらいやったのか、うん、というのは相当その実力とやっぱりその人気とカリスマ性がなければ無理なんで、みんなウィーンなんてあれですよ、どんな巨匠でも結局戦ってボロボロだって引退しますから、
うん、恐るべし、
恐るべしですよ、う
ん、小沢征爾さんがもうそこまで活躍されて、その後の後輩というか他の日本人たちの活躍というのは
してほしいけどね。
あそこまで
してほしいけど、そこまでないね。佐藤豊さんが行くかなと思うんだけど、ベルリンフィル1回免れてちょっと2回目がまだないでいけないですか。うん、ちょっとどうなんでしょうね。
そこまでの人はなかなか
なかなかですね。でも今巨匠っていうのがクラシック音楽でいなくなっちゃって、うん、僕も最近聞かないんですよ。昔のばっか聞いてるんで、うん、と誰のを聞いていいのかわからなくなったっていう。
それは海外の人とかも含めて、
そう、海外も含めて。昔はまあカナヤンとかバンサインとかカルロス・クライバーとかショルティとかっていう、うわーってショルティコロッと書いてショルティの資格を聞きましたけど、小沢さんもねウィーンフィールできた時に行きまして、
うん、どういうふうにその今の人の指揮者の音楽っていうんですか、どういうふうに変わっていった感じがするんですか、聴かなくなったっていうのは。
あ、なんか面白くない。あ、なんか面白くない。なんだろうな、
うん、個性的だったんですか昔。
そうね、個性的だったのと、人としての魅力もあったと思うんですよ。うん、この人がやるからっていう、ブ、うん、ラミンスキーなんていうね、ソビエト時代の巨匠がいるんですけど、この人はまあドキュメンタリーとか映像でしか見たことないですけど、めちゃめちゃ気難しそうな爺さんで。うん、でこの気難しい親父のやる車の人形が買ったりとかね、するわけですよ。
うん、私映画で何でしたっけ、ディズニーのファンタジアでしたね。あれね、なんか指揮振って
そこ好きですね。レオポルトそこ好き、
なんか存在感がすごかった。
どうぞどうぞ。
あの人も大巨匠なん
です。あとね、そう大巨匠なんだけど、もう指揮者かっこいいんですよ。僕が見た小沢さんの指揮はかっこよかった。リヒャルト・ストラウスのソラトーサカッコタリキって音楽だったんですけども、冒頭の、ターン、ターン、ターン、パッパーンっていうところで小沢さんが全身でその音を表現するわけですよ。これを、まあ、これはテレビ中継で毎日放送って見て、もう、かっこいいと思って、そこからちょっと、クラシック音楽本格的に興味持つようになった。あとカルロス・クライバーという人が来て、かっこいいと思って。これをもっと20年早く見てたら俺は指揮者の道を行った。もう遅かれし、みたいな。
ちっちゃい頃からやらせるだけやっていう話は聞きますからね。あと カライアン・バーンスタインっていう人はどういう特徴があったんですか、その小澤征爾さんの師匠って言われる。
でもカライアンという人はね、非常に新しいもの好きでして、はい、だからその演奏というのは、音楽っていうのはその聴衆と演者の間にの間にあるものだと、
はい、
だから聴くものだっていうのがまああったんですけど、カライアンの場合は積極的にレコードにしたんですよ。だ演奏会に来る人間なんて、例えば2000人は2000人しかいない。でも、何万人、何十万人っていう人がレコードで聴けるじゃないかっていう。で、その時はまだもう1950年とかですから、まだほとんどの指揮者は、レコードにそれだけの力があるとは、ちょっと思いたくもないし、レコードで聴いてほしくねえよ、みたいな。家庭用の、その時のステレオとか、生のやつ全然ちゃうねんから。なんだけど、カラヤンはレコードを積極的に、だからカラヤンっていう名前の、その、レコードが世界中に出た。カラヤンという名前の特性もあって、おそらく日本でもおじいちゃんおばあちゃんでも、なんとなくカラヤンという名前知ってたんじゃないかと思うんですよ。で、この映像になった。このビデオに積極的に入れるようになった。レーダーデスクに注目した。CD に注目したっていう。う
ん。プロデューサー感覚
そうですね。だからそのソニーの、森田さんとカラヤンとは非常に親密なんですね。だから何人やったらカラヤンのところに行って相談して、カラヤンさんが、じゃあこうしたらああしたらって言って上限をしたと。うん。カラヤンが、亡くなったのは奥さんの腕の中で亡くなったってことになってますけど、本当は森田さんの腕の中で。森田さんがカラヤンさんのところに行って話してるうちに急にフラッとして、あ、誰ですかって言ったらもう亡くなってたっていう。それぐらい親密だった。うん、バンサイという人は、この人はもうなんだ、まあまあアメリカ気質、まあユダヤ人ですけど、まあアメリカ気質の人で、作曲家としても有名で、ね、ウエストサイドストーリーとかね、ああいうのも、作曲したりなんかした人で、この人はパフォーマンスの非常に大きな、本当に動きがダイナミックなんです。小沢さんはきっと、ちょっとそういうところも、学んだのかなと。佐藤隆さんなんてもう完璧に万歳ですわ。この式のやり方が、うん、でとにかくこうカラヤンと万歳はどんなオーケストラを弾いても一流の演奏をする。やっぱりオーケストラによってはそれはね、どうしようかなみたいなオーケストラもあると思うんですよ。それをね、もう見事にピシャーっと方向に、うん、で素晴らしい音楽を聴かせてくれた二大巨頭ですよ。で、技術が違う、ドイツオーストリア系のカレーンとアメリカユダヤ系のバンサインってもう全然色が違う。でその2人とものアシスタントをやったのが小澤征爾さん。
そう聞いたらなんかね、凄さが、うん、
ようやく分かりました。
ようやく分かった。
はい、
最後に先生、小澤征爾さん、ね、初めて聞く人におすすめって
あるんだろう。初めて聞く人って何をあるのかな。まあ僕はね、もう小澤さんで、まあ、CD で聞くならベルリンフィルのプロコフィエフ交響練習って言います。これが素晴らしいのと、斎藤記念オーケストラではブラームスの交響曲大練習。大練習なんか無理だよっていう人は、せめてボストンシンフォニーでマーラーの交響曲第1番とかさ、ベルリオイの幻想交響曲ぐらいはちょっと聞いてほしいなと。
ちょっとスピーカーもちょっといいのを
買って。いいのを買って。こんなもんあれやで、もうパソコンで聞いたら、ね。もう最低。5.4 ね、5.1
いかほどかかりましたっけ、それ。
今はね、安くなってる。
今
は
安くなってる。
というわけで、音楽が流れてる。そうそう、エンディングです。作劇ネットラジオは毎週土曜更新です。ご意見、ご感想のサイトメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
あ、いろいろ勉強があります。
僕の父がワーグナーが好きで、子供の頃の前から家ではワーグナーばかりが流れていたという、そういう家庭環境で育ったんですけれども、音楽的な素養は全くないというふうに育ってしまいました。ごめんなさい。
先ほど先生のおすすめの品、ここにはあるんですよね。
もちろん。
そして先生のお家や、まあ、スピーカーももちろん素晴らしいです
。もちろん。
ありがとうございました。
ありがとうの意味だもん。
坂本さん。
ちょっとロックばっか聞くのは卒業します。ちょっとクラシック音楽、ちょっとね、真剣に聞いてみたいと思います。
はい、僕もチェックしてみたいと思います。最後に先生。
クラシックは爆発だ。はい、意味がわからないですよ。岡本太郎。
盗作。
はい、それでは、終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。